今日はオバテヤ書です。このところにはエドムに対する神の裁きが語られています。エドムはもともとイスラエルに加わっていたものであったわけです。エサウとヤコブ2人の兄弟、もともとはエサウが長男で後を継ぐはずでした。しかしなんとヤコブがその後を継ぐものになった。ですからその子孫となっていったエドムはイスラエルに対する妬みや憎しみ、そうしたものがあったと思われるわけです。三節を見ると、お前の高慢はお前自身を欺いているという言葉が出てきます。この預言者オバデヤが活躍していたのはちょうどこのイスラエルがバビロンによって滅ぼされる前の時ではなかったかと考えられます。五節に、盗人がお前のところに来るなら、しかも夜に荒らす者が来るなら、いかにお前は荒らされることかという言葉が出てきます。盗人、荒らす者、おそらくこれはエルサレムを破壊する、そしてイスラエルを滅ぼすバビロンのことを指していると考えられるわけです。しかしなんとこのイスラエルの分かれていったエドムもそれに加担する、そしてついにはこのエドム自身が荒らされてしまう、滅ぼされることが語られているわけです。七節を見ますと、親しい友がお前を欺いて征服する、お前のパンを食べていた者がお前の足元に罠を仕掛けるという言葉が出てきます。この言葉を見ると、イエス様を裏切ったユダの姿を思い起こさせられます。ユダもまたイエス様と親しくしていた、そして最後の晩餐の時にはイエス様はパンを裂き、これは私の体であると弟子たち一人一人に渡されたわけです。しかしそのイエス様がユダによって裏切られた、まさに足元に罠を仕掛けられ、そしてついには十字架にかけられてしまうということが起こったわけです。そうしたことが今の世でもあるのではないでしょうか。親しい友に裏切られてしまう、そのような痛みをも私たちは体験することがあると思います。しかしこのエドムは十節を見ると、お前の兄弟ヤコブへの暴虐ということが言われています。十一節に、他国人がエルサレムの財宝を奪い去り、それはバビロンがやってきて宝石、高価なものを取っていく、その時にエドムがしていたことは、十一節の終わりを見ると、お前はそ知らぬ顔で立っていた。そしてそれだけではなくて、十二節に、兄弟の災難の日に、ユダの子らの滅びの日に、彼らのことで喜んではならない。滅びゆくイスラエルを見て、あざけり笑う、喜ぶというような姿があったと思います。そしてまた十三節の割を見ると、彼の破局の日に彼らの財宝に手を伸ばしてはならない、なんとエドムも一緒になって荒らす者となった、高価なものを奪い去っていく、また十四節に、その逃れる者を断つために分かれ道に塞がってはならない、その苦難の日に彼らの生き残った者を引き渡してはならない。おそらくこれはエドムがそのイスラエルの生き残りのものをバビロンに渡し補修とする、そういうことがあったのではないかと思います。本当にこの怒り、憎しみ、それをもう自分が愛すべきものに向かっていく、そういう心が私たちの心の中にもあるのではないでしょうか。しかし考えなければならないことがあります。それは15節に、 主の日がすべての国々に近づいているということです。主、全能の神様がやまがてすべてのものを裁かれる時が来るわけです。そして15節にあるように、自分がしたように自分にもされる、お前の報いはお前の頭上に帰る、そのことがあるということを私たちは忘れてはなりません。しかしイエス様は、私が愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、そのことを私たちに約束されました。そしてまた私たちは神様の約束、その十字架によって救いに預かったわけです。神様に対する罪、それが十字架によって許され、また私たちも互いに愛することはできない、そのことがこのイエス・キリストの十字架によって互いに愛し合う、和解することのできるものとさせていただいたということであるわけです。17節を見ると、しかしシオンの山には逃れの者がいるようになる。そこは聖となり、ヤコブの家は自分の領地を所有するようになる。必ず神様はこのヤコブの家、すなわちその子孫であるイスラエルを回復して、もう一度シオンの山、エルサレムに逃れの者がいるようにする、その祝福を与えてくださるわけです。逆に18節終わりを見ると、エサウの家には生き残る者がいなくなる、全く滅ぼされてしまうということです。20節にイスラエルの人々に属するというこの言葉が出てきます。言うなれば、私たちは信仰によってイスラエルに属するものとなった、神様の憐れみ祝福を受けることのできるものと私たちはせられたということであるわけです。そしてやがての時に起こることは、21節に救う者たちはエサウの山を裁くためシオンの山に登る、こうして王国は主のものとなる。王国、やがてはイエス・キリストが再臨される、約束されているわけです。そしてすべてのものがこのキリストに従っていく。今はこの全世界の国々はバラバラに分かれています。しかしこのキリストによって一つとなり、そしてまた全能の主のものである、そのことが明らかにせられる時が来るわけです。私たちはこのことを信じて、何よりも神様に従い、そして祝福に預かるものとさせていただきたいと思います。